恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。今報告をしていただきましたように、今日の礼拝は、歓迎礼拝という趣旨で、先日の伝道会に来られた方々に、招待状を出させていただきまして、新しい方々、また求道中の方々を心から歓迎する意味で、持たせていただいております。そういった方々が今日何人来ていらっしゃるのか、きちっとは把握できていませんけれども、教会の方々も前から来ている方々も、今日新鮮な思いで一緒に、初めの時のことを思い出しながら過ごしていただければと思うのです。誰でも教会に通い始めると、見るもの聞くものの全てが新しくて、またどぎまぎさせられるものです。この礼拝ということも新しい経験だと思います。この天と地とその中にある全てのものを創造された唯一の真の神様の前にひれ伏して、神への恐れ、神への感謝を表す神様を拝むひとときです。教会での礼拝においては、イスラム教徒のように、この頭をこう、ひれ伏してですね、地面にこう、すりつけるような、そういうですね、姿勢は取りません。しかし、心はですね、本当にそのような減り下った、また神を恐れかしこむですね、そのような姿勢を持つことが大切です。また、この礼拝の中で、この大いなる神様の素晴らしさを歌によって表現します。神様を褒めたたえるのがこの賛美です。先ほども聖歌480番でこの我が魂いざたたえよっていう歌を歌いましたけど、本当に聖書の中でしばしば自分自身の魂に向かって命じてですね、私の魂を神様を褒めなさいとですね、こう自分をかき立てるところがありますけれども、私たちもぜひですね、自分の知性を持って、自分の感情を持って、自分の全てを持って魂にこう命じてですね、あなたの救い主である神様をもっと高らかに、もっと嬉しく褒めたたえるように、自分で自分をですね、さらにこう引き上げたいものです。礼拝では、この心を込めて神様を礼拝する、褒めたたえることが、賛美することがとても大切です。また、私たちは礼拝の中で祈りを捧げます。私たちは祈りによっても、神様を褒めたたえ、神様がなしてくださった一つ一つの恵みを、思い出して感謝し、また私たちのように汚れた罪人である者が清い神様の前に出されるのですから、その時自分の罪を本当に告白し、許しと清めを神様に願い求め、また心の中にある様々な思い煩いや悩みや問題を祈りの中で打ち明けて神様に聞いていただき、神様にそれを委ねる、これも礼拝の中における大切な要素です。また礼拝の中の中心的なことの一つは、この聖書の朗読と説教です。聖書が読まれ、そしてその箇所から神様のメッセージを聞く。それが説教の時間です。説教というのは講演ではないのです。道徳やまた収容のですね、話でもありません。また、牧師の研究発表とか、牧師の何かの感想を述べるとき、その読まれた聖書を通して、また説教者を通して、その中から神様が一人一人に語りかける時間です。ですから、聖書をから語る説教者も、この箇所からこの私に、またこの教会に集う一人一人に神様は何を語っておられるだろうかと神様に聞くことによって、この説教の準備をいたします。ですから聞く側でも、 今日は牧師は一体何を語るだろうかではなくて、神様は今日私に何を語りかけてくださるでしょうかという期待と緊張感を持ってこのひとときを過ごしていただきたいのです。今私たちはこの礼拝の中でこの聖書の最初の本である創世記を連続して学んでおります。今日はその第41回目、24章を学ぶことになっているわけです。この創世記は聖書の始まりの本ですから、これが理解されることによって聖書全体がよく見えてくる大切な箇所でもあります。いきなり24章に入る方々のためにも、一度ですね、聖書の流れを一回聖書をこう振りながらさーっとですね見てみましょう。聖書の一番最初、創世記一章、大きな数字が章であり、その本文に点々と打ってあるその小さな数字が節と言います。一章の一節に、はじめに神が天と地を創造した。この一章において天と地とその中のすべてが生ける誠の神様によって創造されたことが述べられ、二章に行きますと、特にその創造の中でも人間が神様によって肉体と霊を持つ者として男と女に作られたことが描かれ、完全なものとして作られた人間が三章に行きますと、神の言葉に背いて罪を犯し、そのためにこの世界も人間の歴史も汚され乱されたものになったことがわかります。そして第四章に行きますと、その罪によって最初の家族であるこのアダムとイブの家庭の中に殺人事件が起こったことが描かれます。そしてその後の系図がずっと五章で出てきて、六章から九章に行きますと、人の罪がさらに広がり深まるに及んで、神様はノアとその家族八人だけを箱舟で救い、それ以外を大洪水で滅ぼされたことが描かれます。そして十章まで行きますと、ノアの子孫から人々が増え広がり、そしてバベルの塔の事件というですね、事件の後、民族が世界中に分かれて散らされたことがわかります。しかし、神様はそのような罪に染まり、混乱した人類を救う計画を着々と、実はその背後で進めて行かれるのです。そして人類の救い主、イエス・キリストを送るために神は多くの民の中からイスラエル民族を選ばれます。この民族に神様はご自身を明らかに示し、神様を知り、神様に訓練されて全世界に誠の神、唯一の創造主を知らしめる重要な役割を担わせます。その始まりがアブラハムです。メソポタミア地方のこの北部に住んでいたアブラハムに神が語りかけ、そこから引き出して今のイスラエル、パレスチナ地方に導き、唯一の誠の神、創造主なる神を知らせるのです。そのことが11章の終わりから、そして12章になって、いよいよ始まっていったわけです。アブラハムが導かれていったその周りには、太陽や月や星や動物や植物や鉱物や神話的な存在を神々とする偶像の神々がはびこっていました。そんな中でアブラハムとその一族は、人間がその手で作った偶像ではない、人間をもその他一切のものを創造された唯一の神を知り、信じ、従っていくのです。そのような流れで23章までたださーっとただ流れを見てきました。24章1節、アブラハムは年を重ねて老人になっていた。主はあらゆる面でアブラハムを祝福しておられた。アブラハムはいよいよ奥さんのサラにも去られて、そして年を置いて しかし主は豊かに祝福してくださっていたのですけれども、アブラハムには一つ気がかりなことがありました。それは息子イサクのことです。両親の愛情を一身に受けて育ったイサク、アブラハムが100歳の時の子供ですから、ことさらにですね、この可愛かったんでしょうね。ことにイサクはですね、どうやらお母さん子、まあ、マザコンとまでは言わなくても、どうもですね、その後のずっとイサクの姿を見ていくと、このお母さんにですね、相当べったりの性格として育った雰囲気がするんですね。ですからお母さんのサラが死んでしまってからは、てっきり元気を失い、いつも悲しそうにしていたようです。今や40歳になったイサク、早くイサクのためにお嫁さんを見つけてやらねばなりません。今日のアウトラインのですね、地図の下のところに、このアブラハムの一族のですね、年齢のその関係図が出ています。聖書を読みながらですね、この関係図と照らし合わせながら読んでいくとですね、とても小さくて見にくいかもしれませんけど、興味尽きないこれは表です。イサクが37歳の時にお母さんのサラが死に、今や40歳になってお嫁さんが必要になってきたわけです。まあ、そうから目を離して、今住んでいるその地方にも周りにはたくさんの娘たちがいたと思われます。いたのです。大富豪のアブラハムの跡取り息子ですから、そのイサクにですね、言い寄ってくる娘たちも多かったことと思います。しかし、アブラハムは、この偶像の神々を信じる者の中から、イサクの嫁をですね、決めるわけにはいかない。アブラハムと同じ生ける誠の神を信じているイサクにも、同じ信仰に生きる者を嫁として迎えたいと、アブラハムは願ったのです。でも皆さん、ちょっと考えてみてください。今の時代でしたら、同じ信仰に生きる者を結婚相手にと考えるのは、当たり前のことですし、そのような人を探そうと思えば、いろんな教会に手配して、こう、探すことができるわけです。でも、アブラハムの時代考えてください。周りがみんな偶像の民。その中から、アブラハムもお父さん、テラも、まあその名前がテラっていう名前だったからっていうんじゃないんですけども、偶像崇拝者であったとですね、聖書は言うんです。そんな偶像の民ばかりの中から、アブラハムが引き出されて、誠の神様を知らされて、信じ従ってきたのですから、同じ信仰を持った娘を見つけるなんていうことは、果たしてどこからできるんでしょうか。思い当たるのは、故郷の人々のことです。自分が誠の神様の声を聞き、神様に従い始めたとき、共にその一族で誠の神、主について語り合ったようです。そして神様の声に従うかどうか、どうするか、親族で集まって話し合いが持たれたと思います。どうする？生ける誠の神様の心の中に示しがあって、私たちは今、遠い地に行くんだけど、どうする？誰が行く？っていうことの中で、お父さんのテラが、わしは行こう。そしてアブラハムが、私は神様の声を聞いたんですから行きます。奥さんのサラも、私も行きます。そうすると、甥のロトがですね、おじちゃん、僕も連れてって、と一緒に来るんです。多くの親族の中で、このような人たちだけが、一体どこへ行くのかわからないで出発をしていきます。でもその時、少なくとも他の親族たちも、お前が聞いたというその神の声は一体誰なんだ？どういう神なんだ？と話し合いがなされた感じがします。それだけではない。アブラハムが知らない土地に行った後も、様々なですね、この交流があったと思われるのです。非常に遠く離れているのですけれども、しかし、そんな中でも時には交流がなされて、アブラハムが信じ従っている神様がどのような神であるのか、どのようにその神は従う者に祝福を与えてくださったかを、アブラハムの生き様を通してその故郷の親族たちも聞いていたようです。22章の20節、さらりと以前に見ておきました。 これが24章の伏線だよとその時に一言付け加えておいたのですけど、22章の20節に、あのモリアの山での出来事の後に、これらの出来事の後、アブラハムに次のことが伝えられた。ミルカもまたあなたの兄弟ナホルに子供を産みました。ずっとですね、23節行くとベテルはリベカを産んだということまでここに書いてあります。これが24章の伏線として書かれたわけです。すなわちこのように交流がなされていますので、少なくともこの故郷の親族たちは、兄弟やその身近な身内の者たちは、他の偶像の神々を信じる者たちとは違う、アブラハムを通して、その証を通して生ける誠の神様に相当引き寄せられているようです。さあ、そこで、アブラハムは自分の全財産を管理している家の最年長のしもべを息子の嫁探しに使わすことにします。さて、このイサクの嫁探しというですね、本当に聖書の中でも宝石のように美しい章。この物語の中に、私たちは神を信じて生きるとは、実際どういうことなのか。神を信じて生きるっていうことは、日常生活の中では、具体的にはどういう生き方なのかを見ることができます。四つに区切って、神を信じて生きるとはどういうことかを考えてみましょう。第一に、神を信じて生きるとは、神の御言葉を、神の言葉を土台にして生きるということです。アブラハムが、これまでしてイサクの嫁探しに心を砕くのはなぜなんでしょうか。周りにもたくさん娘たちがいるわけですから、その娘たちの誰かを選んで、そして特訓をして、誠の神様を教え込めばそれでいいじゃないですか。いえ、アブラハムはそれをしない。神様の言葉がそうするようにと示しているから、アブラハムはこのことをするのです。神様は繰り返し繰り返し、アブラハムの子孫を祝福すると約束されました。そしてこの子孫も、アブラハムの後に続く子孫も、この同じ創造主を神として信じ、従い、その道を守るように、アブラハムよ、あなたが導くようにと命じておられたのです。ちょっと、たくさんそのような御言葉あるんですけども、18章の19節だけ見ておきましょう。創世記18章の18節からちょっと読みます。アブラハムは必ず大いなる強い国民となり、地のすべての国々は彼によって祝福される。私が彼を選び出したのは、彼がその子らと彼の後の家族とに命じて、主の道を守らせ、正義と公正とを行わせるため、主がアブラハムについて約束したことを彼の上に成就するためである。神様がアブラハムを選んだのは、アブラハムのためだけではなくして、彼の子供、後に続く家族に命じて、主の道を守るように、アブラハムは、このような神様の御心に従って、自分の行動を決めていくのです。クリスチャンとは、その人生の土台として、またその人生の旅路の地図として、聖書の御言葉を受け入れ、従っていきます。いかに生きるか、何を目的に生きるか、子供をいかに育てるか、家庭はいかにあるべきか、夫婦はいかにあるべきか、仕事はどうあるべきか、死を迎えるとき私たちはどのようにそれに備えるか、人生において何を価値あるものとするか、私たちは聖書がそのすべての答えを与えてくれると信じ受け入れているのです。ですから、クリスチャンは一生涯、この聖書を手放さない。この聖書を学び、聖書に聞きながら生きていくのです。そのために、このようにして主の日に、日曜日に礼拝に出て、聖書の解き明かしを聞くこと。家庭集会や祈り会や、また聖書学校で聖書を学んだり、また自分自身で日々聖書を送りながら、御言葉に養われ、また聖書についての様々な本や、またテープやビデオを通して、聖書に触れていく。最初教会に来始める頃、聖書はなかなかわかりにくく、ああ難しいな と思うかもしれません。ですけど魚を食べるとき、魚の中に骨があるからといって魚を捨てることをしないで、骨を取りながら身を口に入れるように、聖書を読み始めてもなかなかですね、硬い、美味しくない骨のようなところにぶつかるでしょう。でも自分の美味しいところだけ、自分の本当に食べられるところだけ初めは食べていっていいわけです。生まれたばかりの赤ちゃんがおっぱいを飲み、次に離乳食に進み、次にだんだんと硬い大人の食物に変わっていくように、聖書は一生涯かけて学ぶ本ですから、最初から全部わかろうたってそれは無理です。私も聖書読めば読むほど、ああ聖書って知らなかったな、こんな言葉があったと発見するものですから、本当にですね、最初わかるところ、心に響くところを順々に受け入れながら、だんだんだんだん聖書はあなたの本になっていくのです。伝道会にいらっしゃった堀越先生のご本の中に紹介されている一つの例話があります。お母さんが保育園に自分の子供を迎えに来て、そして帰っていく途中だったでしょうか、いじめっ子がですね現れて石をこう投げた。お母さんは怒ってですね、もうその子をですね本当に叱りつけてですね、もうカンカンに怒ったらですね、その投げられた子供が、お母さんそんなに怒っちゃダメ、あの子のためにはお祈りしてあげなくちゃいけないの。聖書の中に、あなたの敵を愛し、迫害する者のために祈れって書いてあるから、とですね、言ったって言うんですね。お母さんはびっくりしてですね、自分の子供の方がずっと立派な答えをことを言ったわけですから、もう教会に飛び込んでですね、私にも聖書を教えてください。私の娘は聖書を知っているから、本当にですね、そんなことを言ったのですとですね。そういう本言葉が、令和が紹介されてますけど、この御言葉に生きる。それは、クリスチャンの生き方の基本です。第二番目に、神を信じて生きるっていうことは、その言葉、文字通りですが、神への信頼に生きるということです。アブラハムから、そのお坊ちゃんの嫁探しの大任を仰せつかったしもべ。皆さん、大変な責任です。雲をつかむような話です。ご主人の故郷に行って、ふさわしい嫁を探してこいって言うんですから、故郷にも大勢の娘たちがいるはずです。その中から一体どうやって、ふさわしい娘を見つけられるでしょう。それにもし見つかったとしても、そんな都会からこんな、どこかもわからない、こんな片田舎まで来てくれる娘がいるでしょうか。それは無理だと不安になりました。そこでしもべはその不安をですね、主人にぶつけるんです。24章の5節、しもべは彼に言った。もしかしてその女の人が私についてこの国へ来ようとしない場合、お子をあなたの出身地へ連れ戻さなければなりませんか。アブラハムは彼に言った。私の息子をあそこへ連れ帰らないように気をつけなさい。私を私の父の家、私の生まれ故郷から連れ出し、私に誓って、あなたの子孫にこの地を与えると約束して仰せられた天の神主は、御使いをあなたの前に使わされる。あなたはあそこで私の息子のために妻を迎えなさい。この言葉の中にアブラハムの神への信頼がよく表されています。主が備えてくださる。これはアブラハムがこの年老いるまでに経験してきた、体得してきた信仰の証です。主の山に備えあり、主は主に従う者のために備えをしてくださる。私たちは民を信じて従っていくなら、あのことやこのことは一体どうなるでしょうかと心配したり不安がこみ上げてきます。そしてなかなか足が前に出ていかないということがあるのです。しかし神様はご自身に従う者のために、その前に御使いをあなたの前に使わされる。様々な神様の方法で責任を取ってくださるというのです。人間的に考えればそれは無茶です。無謀です。何の紹介状も持たないで、ただ故郷に行って、イサクにふさわしい娘を探すなんていうことはどう考えたって無茶なことです。しかし、私たちは神様を創造主、創造の神として信じるだけでなくして、もう摂理の神としても信じています。 摂理、少々硬い言葉ですけれども、日本人はですね、このすぐに何か珍しいことがあるとですね、ああご縁ですねと言います。この縁という言葉は仏教用語です。もちろんキリスト教の中にも仏教用語をですね、たくさん引用してますので、使ってますので、仏教用語だからダメっていうことはないんですけども、でもクリスチャンの場合には縁という言葉は使いません。摂理という言葉を使う方がいいでしょう。摂理っていうのは英語でプロビ、私たちは将来が見えないんです。ですから不安なんです、恐れるんです。でも神様は全てを見通しておられて、神に従う者のために前もって見つかりを送られる、前もって布石を敷いてくださる、置いてくださる。私たちは決して偶然っていうことはありえないと信じます。全て神様の摂理の中でことはなされている。私たちが神様に従って前進するとき、それは実にスリルに富んだ、驚きと喜びに満たされた人生を経験することになります。例えばこの21節を見ると、このリベカが登場してきて、そしてことを成していくのを見ながら、21節、この人は主が自分の旅を成功させてくださったかどうかを知ろうと黙って彼女を見つめていた。この主が自分の旅を成功させてくださったかどうかを知ろうと、ここに神を信じ従う者の最高の楽しみがあるのです。神様は成功させてくださるかどうかをじっと見ている。数日前に私宛に横浜のですね、稲岡健太郎という方から手紙がこう舞い込んできました。横浜稲岡健太郎、知らないな、どういう、お手紙だろうとですね、封を切ってみましたら、本当にですね、大きな喜びを与えられました。ちょっとですね、読まさせていただきます。背景、突然の手紙に驚かれたことでしょう。私は鯖江キリスト教会に通っております竹富在日系ブラジル人の稲岡ゴー・アルタイルの父親で、現在横浜市港北区に住み、徒歩3分の大倉山キリスト福音教会で主にある交わりをいただいておりますものです。昨年息子に良き教会が与えられるよういつも祈っておりましたところ、ある水曜夜の祈り会に滝野昭雄さんが来られて、鯖江教会とダビデ・マーチン氏の存在を教えてくださいました。以来息子は喜んで鯖江教会に通っております。先日も内灘で特別研修会があったおり、ダビデ先生たちと共に参加し、大いに恵みを受けた様子で電話の声が弾んでおりました。ちょうど私は9月22日の礼拝後に教会から牧師は空を飛ぶという本を面白そうなので何気なく借りましたところ、示唆に富んだ内容に、なんかいい本のようですね、心が豊かにされると同時に、滝野さんが言っていた能登半島付け根の教会とは、なんてこと言ってるんですかね。この内灘と横山先生のことではないのかなと感じたので、息子に電話しましたら、やはりそうで、偶然とは考えられない喜びを味わいました。さらに、その週の祈り会に、滝野さんが何ヶ月ぶりかで現れたので、さらに、あっと内心喜び、内灘教会について話が弾んで、祝された教会に励ましを受けました。この後どうでもいいことは通るんですけど、その折横山先生が健康を崩され透析を受けておられると聞き、心がとても痛みました。まあずっとあるんですけども、もう早速その日のうちに手紙を書きました。透析受けてませんとですね、もう元気ですと返事を書きましたけど、本当にですね、この手紙の中に出てきましたブラジル日系人の稲岡剛兄弟、先日の選挙大会に出席されたですね、この兄弟とは特に短い時間でしたけれども、親しく語り合うことができたんです。そしてその時には滝野くんのことなんか聞いていませんでした。ですね、お父さんが本当にですね、教会につながるように、出稼ぎにこちら日本に来てるわけです。そして日本でですね、貨幣価値が全然違うわけです。ここで1ヶ月稼ぐと、そのお金で向こうではですね、1年以上遊んで暮らせる。ね、10倍以上のこの縁の力がある。ですから本当にお父さんは心配したんです。 子供が誘惑に遭わないように、信仰から外れないように、いい教会が備えられるようにいつも祈っていて、でも福井県の竹府に行った彼にですね、どこに福音的ないい教会があるか全然見当がつかなかった。しかし主は滝の秋夫という見つかりをぜひ私たちの教会の兄弟をですね、そこに使わして導いてくださった。本当にですね、神様の摂理っていうのはこういうことなのだとつくづく感謝だったわけです。第3番目、主を信じて生きるっていうことは祈りに生きるっていうことです。アブラハムは常に祈りを捧げていました。ですからそのしもべも主人の祈りの姿に倣って、いつも断るごとに祈る習慣がついていたようです。その祈りの言葉も傑作ですね。しもべは祈るとき何と祈っていますか。私の主人アブラハムの神主よとですね祈っていたのです。もし子供たちがお父ちゃんお母ちゃんの信じていた主よとですね祈ってくれるようになったら、なんと素敵でしょうか。そしてこのしもべはですね、井戸の傍らでことの始まる前にまず祈ります。神様、このようなですね女性が現れたら、そのものこそイサクの嫁としてふさわしいものだと決めさせてくださいとまず祈ります。なんとその祈りはまだ祈り終わらないうちに聞かれたんです。彼が祈っていたと、その時主が目を上げよう、そこに来た女を見ようとですね、ですからこうして彼がまだ言い終わらないうちに、見よリベカが、すごいですね。そしてそこに登場して、祈りの言葉の通りにリベカが行動した時、後でその素性を聞いてまた驚きます。なんとこのリベカはアブラハムの兄弟ナホルの子供ベトエルの娘だ、孫にあたるわけですね。なんと神様は私を私の主人の兄弟の家に導かれたと言って驚きと喜びで、何をしたかというと26節、そこでその人はひざまずき主を礼拝して主に祈るのです。まだリベカが嫁に決まったかどうか、決まるかどうかわからないんですけど、ことの途中で祈りました。そしてついに、終わりには、そのいきさつをずっと聞いたリベカの兄弟とお父さんはですね、それらの話を聞くと50節、するとラバンとベトエルは答えていった。このことは主から出たことですから、私たちはあなたによし悪しを言うことはできません。さすがに故郷に主を恐れる者たちがいたことがここで明らかになりました。リベカのお父さん、リベカの兄弟、本当にですね、このことは主から出たことですと言い切ることができる信仰を持っていました。そしてどうぞこのリベカを妻として連れてってくださいと、いう言葉を聞いたとき52節。アブラハムのしもべは彼らの言葉を聞くや否や、地にひれ伏して主を礼拝した。ことの終わりに祈る。見事な祈りと礼拝の姿勢です。ことの始まりに祈り、ことの途中で祈り、ことの終わりに祈る。クリスチャンに与えられたこの祈りの力っていうのは驚くべきものです。しかしまたこの祈りの力はクリスチャンによってほとんど用いられていない力だとよく言われます。私たちはまだ祈りの持っている本当の力を少ししか知らないのかもしれません。本気で祈りのために心を合わせ結集するとき、私たちはますます神の偉大さを知り、神様を褒めたたえることになるのです。第4番目に、主を信じて生きるっていうことはどういうことかといえば、品性に価値を置いて生きるということです。アブラハムが息子の嫁探しに忠実な管理者であり、家の最年長のしもべを使わしたことは、とても賢い知恵にかなったことでした。人生の酸いも甘いも知り尽くした、本当に人を見る目を持っているしもべを使わしたのです。このしもべは使わされていったところで、こう祈りませんでした。主よ、年齢は25歳の以下の女性で、身長は何センチぐらいで、家柄はどうで、全くそのようなこと祈りませんでした。年齢、身長、学歴、家柄、財産、器量などは一切挙げられませんでした。13節14節でしもべが挙げている このリベックのイサクの妻としてふさわしい資格を見てみると、第一番目はよく仕事をする娘、怠け者でない、親に反抗的でない、本当にですね、従順に娘として親に従って水を汲みに来る、そのことの中にですね、よく仕事をする娘、第二番目に親切な娘、見ず知らずの年老いた旅人に突然水を飲ませてくださいと言われて、なんであなたに水をあげなくてはいけないのではなくして、どうぞお飲みくださいと本当にですね、もてなすことのできるこの娘。第3番目に、よく気がつく娘。水を飲ませてくださいと言われて、はいどうぞ、おしまいではなくして、言われたことだけをする女性ではないのです。そうではなくして、それを言ったその旅人の気持ちや、その人が今必要としている全体的なことをすぐに見て取って、よく気がつく。その人が必要としているのはただの喉を潤すことだけではない。他の必要もすぐに見て取って、なわちラクダにまで水を飲ませてくれる。そういうよく気がつく娘をと祈ったわけです。そして第4番目に、忍耐強い娘。皆さん、ラクダに水を飲ませる、皆さん経験がないでしょうし、私も経験ないんですけども、物の本によると、この娘が持ってくるこの亀、ラクダ一頭はですね、亀に2杯分飲むそうです。ですから段を降りていって、低いところにある泉から水を汲んで上がってきて、そしてこの水をですね、溜める水舟と聖書にありますけど、水舟にこう入れる。十頭のラクダですから、皆さん、十頭のラクダに水を飲ませるために、この娘はどれだけ往復することになりますか。これは大変ですよ。20回重い水を抱えてそこを行ったり来たり、それもですね、その後で見るとリベカは走ってそのことをするんです。それも自分から嫌々ながらでなく、皆さん、そんなことを自分から進んで言い出すような娘、果たしているんでしょうか。ですからこのしもべが神様に祈った条件というのは、これはものすごい条件なわけです。水を飲ませてくださいと言って、はいどうぞって言うんだったらいるでしょう。でも十頭のラクダにまで水を飲ませましょうなんていう女性が出しているんでしょうか。ところが、なんとそこに登場した女性リベカが、まさにその通りのことを、それも危機として喜んでしたのです。なんと麗しい性質の女性でしょうか。聖書の中にこの黄金律と言われる言葉があります。黄金の律、決まり、ゴールデンルールっていうですね、その言葉を覚えて実行すれば、もうまさに黄金のような言葉で、最高にその人は輝かしい、豊かで充実した、神に喜ばれる生き方ができます。最高のこれが生き方ですよというゴールデンルール、黄金律、マタイ伝の7章の12節です。そこに書き出しておきまして、一緒に読んでみましょう。はい。それで何事でも自分にしてもらいたいことは他の人にもそのようにしなさい。これが律法であり、預言者です。はい。とかく私たちは、他の人に要求することが多いのです。自分の思い通りに、しかしなかなか人は動いてくれないと、ああしてくれない、こうしてくれないとですね、こういうつぶやき、非難をする人のことを、くれない族と言うそうですけれどもですね。しかし聖書は、自分のしてほしいことを、他の人にもそのようにしなさい、と命じるのです。儒教の教えの中にも、自分のして欲しくないことは他の人にもしないようにという優れた教えがあります。もう素晴らしいですね。自分がして欲しくないことは他の人にもしちゃダメだ。しかし聖書はさらに一歩前に出るのです。積極的です。自分がして欲しいことを他の人にもしなさい。主を信じることにより、作り変えられることによって、この黄金律に生きることのできるものに変えられていく。まさに旧約聖書の中でリベカが持っていたこの品性、私たちもそのような品性を 主の前に求めながら生きていくのです。人間の価値を測る評価は2つあるそうです。その人の持っているもので測る、もう一つはその人がどういう人であるかで測る。持っているもの、地位とか財産とか職業とか能力とか名誉とか資格とか、そういったものは全部死んだらなくなってしまうんです。しかしその人がどういう人であるか、その人の持っていた品性、その人の品性っていうのはいつまでもなくならないんです。例えばすでに亡くなった方々のことをこう思い出して、私も何人もの方々のことをこう思い出して、何が思い出されるかなと思ってやってみました。その人がどんな仕事をしていたか、どれだけ財産を持っていたか、どういう地位にいたか、どういう家に住んでたか、全然思い出さないんです。思い出されるのはその人がどういう人であったか、どういう生き方をしていたかが次々思い出されるんです。まさに神様の前に価値あることっていうのはそういうことなんですね。本当に主にあって生きる、信じて生きるっていうことは、この外側の死んだらなくなってしまうものを大事にするのではなくして、内なる人、人柄、品性を本当に日々悔い改めつつ、キリストによって許され変えられつつ、キリストに似たものに変えられていく、そこに私たちは価値を置いて生きるのです。今日私たちもそんな信仰に生きるっていうことの意味をしっかり捉えつつ歩いていきましょう。
今日のメッセージはいかがでしたか。どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い祈り合いましょう。